んこんばんは。ステージタイガーラジオのお時間がやってまいりました。今夜のお相手は
ザキアリマと
椿ゆうきと
小林誠也と
小野あすかでお送りさせていただきます。よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
さて先週でしたかね、はい、メトロの大体外枠のお話は、はい、そろそろ中身の見どころとか私聞きたいんですけど。
そうっすね、はい、僕ねこういう話ねめちゃくちゃ苦手なんですよ。
ほうほう。
いやなんかね、いやいや本当にちょっとこれ言わなきゃいけないのはすごい分かるんですけども、うん、なんか言うたびにあれんこの言い方で合ってるかな、
あネタバレが嫌とかいうことじゃないんですね。
いや今の彼の状態を指すにはこれではないよ、もう舞台で見てくれっていう気分にな
る。なんか大体似たようなニュアンスで伝わればいいですよ。
わかりました。頑張って今回メトロの魅力を皆さんにお伝えしようと思います。
はい。なんかみんなすごいタイガーメンバーが主にね、
うん、
あのどんな風に頑張ってるかをじゃあこちらタイガーラジオなんで聞いていこうかなと思うんですけど、はい、どうですかそのじゃあ目の前にいるから聖夜はどんなことを頑張ってますか。
聖夜ね多分いっちゃん難しいことをさせてます。
難しいこと、聖夜にとって難しいことですか、それとも誰でも難しいこと、聖夜にとって
難しいことかな。
あ、う
ん、でもね実はねお願いしてることはそんなに難しくないんですよ本当は。
はい。
なんかいや実直に言うとただ舞台にいてくれっていうことが近いかなと、うん、でもなんか日本語で言うとあれなんですけども、なんか英語で言うとその
B
であってくれ、
うんうん、
その場にいること、
B 同士の B ですね、うん、はい、
ですねっていうことを求めてるなと思います。
うーん、
結構ね役者さんって台本を与えてこういう役でってなった時に分かりました役作りしますって言ってこういう動きしようと、うん、こういう形を作ろう、
確かに何か使用しようとしても、
そうなんですけどね、これねあんまし浅く作るともう目の前で僕はねいやー勘弁願いたいなと思っちゃうタイプなんですよ。
じゃあありのままの聖夜で舞台の上に存在しろとそういう注文を出してるってことですか。うん、
合ってるかな。
まあニュアンスでいい、
まあニュアンスとしてはそうです。
わかりました。じゃあバッキーは、
バッキーはですねどちらかというとね彼ね、うん、結構ね実はこのフォーマとした芝居がねすごい上手いというか、
うん、
情報量が多いんですよ、
はいはい、
ある意味その先週もちょっと話したかもしれないんですけども、はい、演技の情報量は非常に多いですね。ただそれはあくまでも、
うん、
あのバッキー椿個人の一人の世界観だな、うん、
あなるほど
という気がしてるんですよ。彼に求めてることは、うん、同じ舞台上で同じ人と同じ世界観を作ろう。
なるほど。今回の作品に出ているみんなと揃えた感じで、
うん、
ザキの世界観を体現しろということ ですね。
うんうんうん、で合っていると思います。
ニュアンスでいいですね。
ニュアンスです、
はい、じゃあなっちゃんはどうでしょう。
なっちゃんはね、なっちゃんに関しては個人の爆発力っていったところですかね、うん、結構椿と真逆なんですよ結構見てても。
うんうん、
うん、
あじゃあ情報量が少ないんですかね彼女は。
そうですね、うん、情報量が少ないというか情報を出せない、
ほう、
なんか出そうとするときに、うん、多分彼女の中でなんか一枚壁作っちゃって、
はあ、やっちゃうんです。何なんでしょう、何の壁でしょうね。恥ずかしいでもないでしょうし、
うん、多分恥ずかしいともちょっと違うと思うんですよね、うん、
これでいいんかなと思ってちょっと壁になっちゃうっていうのはあるのかな。
そうあるかもですし、まあ、あと周りにいる場の人とか
だったりとか、うん、ちょっと緊張してるとか、
うんうん、いやこれは本当に僕もねすごい思うことが多いんですけど、
自分に対してですか、
うん、自分が自分に対してなんですけども、なんか単純に伸び伸びできる人とどうしても緊張してしまう人と、
はいはい、
いるじゃないですか。別に嫌いとかなんでもないじゃないですよ。
私まあまあ緊張する方ですよ。
同じく、
うん、
でそうなった時にね普段できることができなくなっちゃうってあるんですね。別にこれはなんか、うん、なんだろうな、まあ、そいつがやる気ないとかじゃなくて、うんうんうん、そういう壁って人間作っちゃうなっていうのは思うんですね。
それはありますね、うん、もうそうなったらスイッチを切り替えるしかないですね。
そうですね、そのスイッチを作ってほしいと思うんですよ。
はい、なぜこの間ね、この間ね大阪の中之島にあるところにねバベル展を見に行ったんです ね。 あの時にそのミュージアムショップがあってバベルと関係ないいろんなアート作品の グッズも置いてたんですよ、うん、その時にちっちゃい電気のスイッチみたいなのがあって、うん、自分用スイッチって言って売ってたんですよ、うん、これ貼るやつかと思ってめっちゃおもろいでしょ、どこに貼れ、おでことかに貼るのとか思って、うん、ちょっと欲しかったんですけど、うん、あまり使い道が思いつかなかったんで置いてきたんですけど、うん、まあ別にね普通にそこら辺で買ってきてね、タップのやつを買ってきてつけりゃいいんで、うん、それじゃなくていいんですけど、うん、そういうアイデアがあったなっていう。
ああ、いやでもそれ面白いですね。
面白いですね。
いや、アートだな。
アートだよ。
だって不要じゃないですか。
いらない。
そう。でもこれが意味するものとか、うん、逆にこういう必要なものが必要となることもある。
うん。まあ。ね、本当にそういうスイッチが切り替えられない子とかにスイッチを持たせて、うん、パチンみたいなやらせても効果あったらね、
あながち間違いじゃないかもしれないですよ、うん、例えば役者の稽古って普段は台本やりますよっていう時に、じゃあこのシーンからいきます、よーいはいって言ってクラップ入れるんですけど、このクラップがないとできないっていうことがたまにいたりするんですよね、うん、
あできなくはないけど、ないとそわそわします、
ね、そうそう
そう、うん、それはいいの？いいの？ってなる。
そのスイッチなんですよね、おまじないというか、
はい、
それをなんか物理化したなっていうの、
うん、面白いですね、うん、あ忘れてた、鍋ちゃんですよ、あと
鍋ちゃん忘れてた、いやそうですね、鍋ちゃんね、今回主人公です、
はい、鍋ちゃん、ね、主人公やったことないもんね、まだ ね、
そうなんですね、
ちゃんとした主人公は、
ちゃんとした主人公は、うんうん、なんですけど、まあ彼ね、もともと主人公気質なところは多少あると思うんですよ、真ん中センターに立つっていうのはね、うん、得意な方だと思うんですよ、はい、でもそれだけが主人公の仕事ではなくて、
うんうんうん、
なんか相手を立たせなきゃいけないのに、はい今僕が立ちましたみたいな、
うん、
なんか今僕の話です、
うん、でやっちゃうってこと、
やっちゃうところがあるんですよ、
主役っていうことでちょっと気負いすぎてんのかな、
うんうん、それもあるやも、
お話の流れ上よっぽど下手な本じゃない限り、うん、あの主役はぼーっと立ってたり隅っこの方で座ってても、あその人を追いかけるようにみんななってるから、視線が、うん、何もしなくても大丈夫ですけど、
うん、だから何ですかね、あの一緒にやってる時の他の役を立てる、
うん、
といったの主人公の振る舞いというのをね、投げてます彼。
なるほど、主役関係なく相手を立てるって彼難しいかもしれないです、
うん、
まだそこまでの余裕がないかも、
うんうんでも別に求めてることね、あの物理的に無理なことではないとは思うんですよ。
ほう、
なんか
ちょっと隅に寄れとか
そう、あそういうことじゃなくてあの例えばあの体力的にとか、
は
い、うん、なんか1時間走りっぱなしでも息を荒げることなくセリフを言えとか、そういうことは求めてないので、
あ、
うん、
ステージタイガーで昔よくやってたやつです。
そうそう、あの残りの 1,2 ヶ月でムキムキになるとか、
あよくやってたんです、
バキバキの体脂肪率 10% 切るとかそんなことはね求めてないんですよ、
うん、
物理的に無理なことは求めてない、
うん、
でただちょっとあの一回落ち着いて考え方を変えたり、あるいはこういう上手い人を見たなっていう記憶からたどればできないことではないと思うんですよ。
うん、
そこにあがいてほしい。
なるほど、うん、いやこれをちゃんと鍋ちゃんに聞いてもらいたいですね。
もらいたいですね
そんなもんかな。あでもザキさんも出るんですね。
出ます。
ザキさんはどんな感じで出る、
感じでしょうね。いやね、基本的に ASA ながら役者やるといかに隙間埋めるか隙間埋めるかっていうことばっかり考えちゃうんですけれども。
ほう、隙間埋めるというのは、
なんだろう、あそう、正直一番どうでもいい役で、なんかチャチャ入れるのが、
はいはい、とりあえず顔だけちょろっと出すみたいな、うん、
っていうところには終わらないでいこうっていうのはここ最近思ってることで、
あらまあ、
もともと劇団アニマ9丁目、名前も僕の名前は入れてはいるんですけども、うん、最初みんなが輝いてくれたらそれでいいって思ってたんですよね、うん、最初立ち上げたばっかりの時は。でもちょっとやっていくうちに、あれ、いやそんなことないぞって思ってきて、
ほうほう、自分もちょっと出た方がみんな喜ぶんじゃないかみたいな
っていうのもあるし、なんか気がついたら台本書いてたら、なんやかんや俺目立たせたいなっていう欲を感じて
ほ
う、うん、でもこれがなんかみんなで作りました、はいっていうようなチームの団体だったともかく、劇団アニマ9チーム目は、まあ、どんだけ転んでもやっぱり僕の団体、
うんうん、
僕のチームなんだな、
そうですね、
と思ったので僕も美味しいところをいただきたく思います、
はい、じゃあちょっとついでなので聞きますけど、うん、今までの有馬9丁目作品と、うん、からの流れから見て今回の作品はどういう位置づけになりそうですか。
どういう位置づけか、うん、
なんか流れのままそのまま進化したでもいいけど、ちょっと変わった感じになって別の方向に進化し始めたとかでもいいし、なんかあります？
まあ、でも今の話から言うのであれば、今の流れから進化した、
そのまま流れのまま
進化して、流れのまま進化していってます。
じゃあザキ台本大好きの人が見ても大満足できちゃう感じ、
できると思います。
よかったよかった。
なんか劇団アニマ9丁目1回活動休止してるんですよ、
はい。
まあ、事実上の活動休止だったんですけども、ほうほうほう、それが2013年の帝国という作品から去年にあったすすきの原の間、ちょっと3年ほど劇団アニマ9丁目って名前は打たずに、
なんか違う名前でちっちゃいのやってましたね、
ちっちゃいのやってました、アネックス、アニマ9丁目アネックスっていう名前でちっちゃいのやってましたいやもう本当に一人芝居10分とか、
あ、
短編20分とか
すごいな、
中のよくやってたんですけどね。
それはなんでわざわざ休んだんですか？
いや、なんか今自分、いや単純に一回ボロボロになってしまったとか疲れ果ててしまったっていう
の
があったんですけど、それでもやっぱ続けたい、演劇続けたい、うん、役者もだし、で作演もだし、
うんうん、
ってなった時にちょうどなんか短編のお話とかをたくさんいただく機会があったので、
うんうん、
そしたら一回ちょっと今までの流れリセットして好きなことをやろうって思ったのがアネックス。
なるほど、
だったんですね。その時思ったのが、あの作演やる時、演劇やるにおいてもお話を追い続ける必要はないなっていうふうに思ったのがアネックスなんですね。その分かりやすい物語ですかね、起承転結があって、なんかまあ主人公がいて苦悩して這い上がって勝つみたいな、じゃない作品でも演劇ってできるなっていう思い始めて、っていう中で、じゃあもう一回めちゃくちゃ回り道しまくろ、なんかいろんなことやってみようって思ったのがアネックス、
でまた再び王道に戻ってきてという、
2年3年、まあ僕のやってる道が王道か分かんないですけども、でも僕の中の王道ですかね、世間一般の王道とはずれてるとは思ってるんですけど、でも僕の中で一番やりたいなっていうのをぶつけてるのが劇団アニマ9丁目でございます。
なるほど、じゃあうちのみんなにはその世界観をぜひとも一生懸命現実化してあげてほしいですね。
はい、
はいはい、よろしくお願いしますよ。
はい
じゃあそろそろお時間が、
はい、あら、もう話せば早いもんですね。
早いですね。じゃあなんか最後にちょっと来てください的なことをみんなに
来てください的なね、はい、劇団アニマ9丁目 VS ステージタイガーフィーチャリング写線、日本写真映像専門学校で行いますメトロ、9月の23日から24日日本写真映像専門学校自主と1回ホールにて上演いたします。
はい、
はい、劇団アニマ9丁目のホームページないしタイガーのブログの方からもリンクは貼ってますので、
はい、
そこからぜひとも情報を見て、あ、いいなと思ったらぜひとも劇場まで足をお運びくださいませ。どうかよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
予約もしてほしいですね。
してほしい、
早いうちにした方が、はいはい、嬉しいです、
はい、
ありがとうございます。じゃあ、皆様また来週、ごきげんよう。
さようなら。